新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は12月の16日水曜日です。今日のニュースいきましょう。 SBI がイギリス暗号資産マーケットメーカー B2C2 社の 90% 株式を取得し子会社化。イギリス HSBC が貿易ブロックチェーン上でデジタル信用上の稼働開始を発表。世界経済フォーラム WEF がブロックチェーンを活用した CO2 排出量を追跡する概念実証を完了。バイナンスがヨーロッパにてバイナンスビザカードの出荷を開始。イーサリアムのサポート追加も発表。
一つ目のニュースいきます。 SBI ホールディングス株式会社の 100% 子会社で金融サービス事業の中間持ち株会社である SBI ファイナンシャルサービシーズ株式会社が暗号資産分野のマーケットメーカーであるイギリス B2C2 社の 90% 株式を2020年12月15日付で取得し子会社化したことを12月16日に発表したというニュースです。なお、株式取得に関するイギリスの金融行為監督機構 FCA の認可手続き等が完了したことによって発表に至ったようです。この資本取引は2020年7月1日付プレスリリース、SBI ファイナンシャルサービスによる B2C2 社の株式取得に関する基本合意のお知らせで公表していたものです。2020年9月から B2C2 社は暗号資産取引所を運営する SBI VC トレード株式会社の取引所にサービス接続を開始していて、接続以来 SBI VC トレードの取引所の1日の取引高は10倍に増加しているとリリースに記載されております。B2C2 社の株式取得により、SBI グループは SBI グループが有するグローバルなネットワーク、流動性や最先端のリスクマネジメント手法の活用等によって、個人、法人、機関投資家等の顧客に向けて、革新的なサービスやプロダクトをさらにグローバルに展開していくことを期待しているようです。SBI ホールディングス代表取締役社長、北尾義隆氏は次のようにコメントをしています。B2C2 社は暗号資産業界において世界でもトップレベルの製品、サービス、優れた技術、優良な顧客基盤を持ち、世界的に高い評価を得ている企業です。B2C2 社が掲げるビジョン、専門知識や提供するサービスは SBI グループとも良いシナジーを生むと確信しています。同社との連携でグローバル市場において事業を拡大していけることを楽しみにしています。続いて B2C2 社の CEO、マキシム・ブーネン氏のコメントです。今月ビットコインが史上最高値を更新したことで金融業界においても暗号資産の存在は無視できないものであると改めて証明されました。当社と SBI の連携は順調に進んでおり、両社の顧客はすでにその恩恵を受け始めています。私たちは今後10年で暗号資産が金融市場に与え得る影響力はますます大きくなると考えており、この進化の最前線で SBI に参加できることを誇りに思っています。補足をします。2020年7月1日に SBI はイギリスの暗号資産先金決済取引の認可を持つ B2C2 社へ3000万ドル、日本円にすると約32億円出資に関して B2C2 社の既存株主と合意したことを発表しています。 SBI VC トレードは9月から B2C2 社のサービスを連携しているので、 SBI は一部株式を取得し、サービス連携した結果を鑑みて今回の 90% 株式取得に至ったのではないかと考えられます。続いてのニュースいきます。コンテュアはイギリス金融機関 HSBC がコンテュアブロックチェーン上でデジタル化された信用上の稼働開始を12月15日に発表したというニュースです。ちなみに信用上とは貿易決済を円滑化するための手段として銀行が発行する支払い確約書のことです。実際にこれまでのトライアルでは HSBC 銀行は信用上の処理時間を約10日から24時間へ短縮するなど大きく効率化することが実現できたことが明らかになっております。コンテュアの CEO カール・ウェグナー氏は次のようにコメントをしています。私たちのネットワークの重要な焦点はコンテュアが提供する相互運用性とアクセシビリティを強調することです。コンテュアは発展途上の市場にある小規模で国際的な企業から世界最大のトレーダーや銀行まで業界全体が利用できるように開発されました。HSBC との協業によりこのネットワークが提供するメリットが明らかになり、 HSBC がフルプロダクションメンバーになったことで HSBC が銀行に提供できる価値が明らかになりました。 2020年は貿易にとって重要な課題の多い年ですが、私たちは拡張性があり、アクセスしやすく、今日の国際貿易の要求を満たすソリューションを提供したいと考えています。続いて HSBC の製品提案のグローバルヘッドであるビネイ・メンドンカ氏のコメントです。 HSBC はコンテュアの商業化されたブロックチェーン貿易金融プラットフォームを使用して最初の生産顧客となることを喜んでいます。世界最大の貿易銀行である HSBC はよりスマートなビジネスを構築し、顧客により良いサービスを提供し、貿易の拡大を支援するための革新的な方法を常に模索しています。HSBC は当初からこの旅を続けてきたことを誇りに思っています。HSBC は2018年に戻って商業的に実行可能な信用状をブロックチェーンプラットフォーム上に置いた最初の銀行となりました。そして我々がこのソリューションを商業的に使用する最初の銀行であることはふさわしいことです。なお、コンテュアは2021年に幅広い地域や業界の企業や銀行にサービスを提供していく予定です。補足をします。コンテュアは2020年初めにスタンダードチャータード銀行、BNP パリバ、ING を含む7人の設立メンバーでシンガポールで法人化されています。法人化されて以来、シティバンク、ベトナムの HD 銀行、DBS 銀行、SMBC、アルファ銀行、スタンダード銀行など、いくつかの新しいメンバーを集めてきています。
続いてのニュースいきます。世界経済フォーラムが鉱山金属ブロックチェーン西アチブ MMBI においてブロックチェーンを活用したバリューチェーン全体の CO2 排出量を追跡する概念実証 POC を完了したことを12月15日発表しました。この MMIB は WEF とグローバル企業7社によって昨年10月に設立され、サプライチェーンの可視化と ESG 環境社会ガバナンス要件を満たすための業界ソリューションを加速させることを目的としているイニシアチブです。発表によると、この概念実証ではブロックチェーンを活用したカーボントラッキングプラットフォーム COT が利用され、鉱山から最終製品に至るまでの CO2 排出量のトレーサビリティの確保を行ったということです。続いてのニュースいきます。大手暗号資産取引所を運営するバイナンスが欧州経済地域 EEA にてバイナンスビザカードの発送を開始したことを12月15日に発表しました。またバイナンスはバイナンスカードの利用においてイーサリアムでのサポートを追加したことも合わせて発表しています。バイナンスは今年8月より EEA 居住のユーザーに対し、このバイナンスカードの申し込み申請を開始していました。今回の発表によると、このバイナンスカードは1日あたりの利用上限額が最大8700ユーロ約109万円となっており、リトリーバルリクエスト伝票請求が ATM より1日につき290ユーロまで対応できるということです。またカード会員は最大 8% のキャッシュバックが受けられ、2020年中は手数料無料で利用が可能ということです。補足をします。バイナンスは7月7日にデジタルウォレット事業及び暗号資産デビットカード事業を行うスワイプの買収を発表しています。この買収に合わせ、バイナンスではスワイプの独自トークンである SXP の取り扱いを開始し、 SXP とビットコイン、 SXP とバイナンスコイン BNB、 SXP とバイナンス US ステーブルコイン BUSD、 それぞれのペアの取引を開始しています。さらにスワイプのプラットフォームでも BNB、バイナンスコインの取り扱いを開始しており、ユーザーは銀行口座を利用してバイナンスコインの売買を行うことや、スワイプのビザデビットカードによって BNB、バイナンスコインを使うことが可能になっています。ブロックチェーンメディアディクリプトによると、スワイプのユーザーが持つデジタルウォレットは、今回発送開始したバイナンスカードと互換性がないということです。はい、本日のニュースは以上となります。このように私たち新しい経済編集部ではブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。本日ご紹介したニュースも記事として上がっておりますので、ぜひサイトの方も見に来てください。新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また私たち新しい経済編集部では LINE 公式アカウントもやっておりまして、そちらでは新しい経済の公式情報をお届けしております。 LINE 公式アカウントもサイトの方から簡単に登録できますので、ぜひ登録いただければと思います。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。